タックポッドキャスト始まります。2018年12月21日タックポッドキャスト2第23回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタック肉部長の北尾さんとお届けします。今週のオープニングはですね、イレンキアウォーカーさんの本編会の第109回に大道がゲストで出していただきましたセミコンダクター半導体の時間という番組があったんですが、そちらがすごく好評なんでみんな大好き半導体と題しましてちょっとお話したいと思います。実はこの番組で80分間ですね、コーヒーさんと一緒に半導体について熱く熱く語ってきました。皆さんは半導体ってご存知ですかね。まあ、セミコンダクターとか言われますけれども、今この番組を録音している媒体も昔はね磁気テープとかそんなもんでしたけれども、メモリーに録音します。 SD カードとかね、ストレージと言われるもの、昔は音声といえばテープ、その後それをデータとしてハードディスクに保存していたということもありましたが、ハードディスクは物理的な円盤があってそこに磁気で書くというものですが、そうではなくて半導体というところにたくさんのトランジスタがあって、そのトランジスタが保持するというような形で記録されています。半導体はいろんな作用があって、今言いましたようにスイッチング作用というのと増幅作用というのがあるんですけれども、その詳しい話はね、電気屋若さんの109回を聞いてもらうとして、それを聞いた皆さんからの熱いメッセージをですねちょっと紹介していきたいと思います。まずコーヒーさんが配信直後のツイートです。お待たせしました、配信スタートです。タックキャストから大道さんをお招きしてのゲスト回、第109回半導体の時間ということで始まったわけですね。いやもうこの後ね、もうツイート、うちのハッシュタグもそうですけれども、電気屋ウォーカーさんのハッシュタグでもすごい盛り上がりです。今でも盛り上がってますけどね。電気屋ウォーカーさんというまずポッドキャスト皆さんご存知ですかね。インストさんというね、インストというウェブサイトから発展したポッドキャストで、家電のことを熱く語られるというのが基本的なコンセプトのポッドキャストです。大道も飲んだことがあるタイジさんという方と、そしてこのコーヒーさんという方の2人でやられてるんですけれども、まあ様々な楽しいお話をされてます。で今回はもともとはね、うちの番組でちょっとね半導体真空化の話題が出たんですけれども、これね多分姫があんまり好きじゃないだろうから、じゃあ電気屋ウォーカーさんで語るよって言ってプレゼンをしてですね、はい、プレゼン資料を渡して、さらには原稿の元となる資料をコーヒーさんに見てもらって実現したということなんですね。ブラッフォードさんからは12月の13日に、内容濃すぎて何度も聞き直します、聞きながら昔 NHK で電子立国日本の充電というスペシャル番組があり、その番組のことが頭によみがえりましたとコメントをいただいてます。電子立国日本の自助伝というのを私もちょろっと見たんですけれども、コーヒーさんはこれを見られてですね、大変面白い番組で、それを参考に半導体のことに興味を持ち出したというお話を聞きましたね。みどりんさんからは、大道さんの話はゾーンに入ってる、そんなええもんじゃないと思いますが、ありがたい限りですね。信玄さんからは、大道さんの電波の説明は難解な内容であってもいつもとっても分かりやすいです。この前 5G の説明聞いてて改めてそう思いました。タックキャストでの電波ネタまた楽しみにしていますということでね、電波とか半導体、私の大好きな話なんです。ゆくままさんからは、出張の移動中に半導体の時間を拝聴、その昔半導体について勉強して悶絶戦した頃のことを思い出しました。専門的になりすぎることはうまく端折りつつも、要点はきっちりと抑えている大道さんの解説がまたすごいといただいています。ありがとうございます。半導体ってね、とっつきにくいことはとっつきにくいんですよね。だいたい半導体ってなんやねんっていう話なんですけどね。だけども半導体といえばセンサーに使ってるような測定器を使ったりしてですね、普通のセンサーだと熱が上がると、つまり熱くなると抵抗が上がるということで、その抵抗の上がり方によってパワーを測ったりするとかいうようなものがあるんですね。それに対して今度は半導体をそのセンサーに使うと、熱、つまり熱くなると抵抗が下がるので、それによって、まあ、精密にその方が測れると言われてますんで、そうやって測るというような測定器を使ったりしたことを何度もあるんですね。まあそんな感じで半導体楽しいですよね。まあ、でもこうやってね、ポッドキャストの配信者同士がつながる、そしてさまざまな番組を作っていくというのは、これ草の根のコミュニケーションというんですかね、そういうものとしては楽しいなと思います。こういうネットワークが 発展する以前であればみんなで会ってお話しするということだったんですけれども、電気アワーさん、レギュラーメンバーのコーヒーさんとタイジさんという話さっきしましたが、実はこのコーヒーさんとゲストに迎えてもらってコーヒーさんと話してますが、コーヒーさんとは一度も会ったことがないんですよ。逆にタイジさんとは一緒に餃子を食べたことあるんですね。そのタイジさんとは番組を一度でも一緒にやったことがないという不思議な感じになってますんでね。普段の電気屋ウォーカーさんでね、家電のことをしっかり調べられて、すごく深い解説されて、そしてゲストを迎えられて、そのゲストの専門分野にコーヒーさんの知識は深いんですけれども、聞き手に回ってそのお話を引き出してくれるというような番組ですんでね、ぜひ聞いてもらいたいですね。もうちょっとコメントいきますね。ポッドキャスト番組電気屋ウォーカー半導体の時間、タッキキャストの大道さんを迎え、トランジスタからメムスまで半導体の理解が深まります。半導体業界に携わる身として恥ずかしながら、ここまで分かりやすい説明はできません、神回ですと。結果マンさん、ありがとうございます。恥ずかしいですね。今ちょっと話しましたが、イクナムさんのサポートについてはですね、電波界に続く専門分野、何度も聞き直しました。難しいけど聞き答えありました。大道さんもすごいけどコーヒーさんのサポートが絶妙と、イクラムさんからいただいてます。そうなんですね。もちろん配信の前にコーヒーさんとちゃんと打ち合わせをして、こんな話をしますということをやりますし、大道の場合は収録で喋る元となる原稿用の、言ったら資料を作ってコーヒーさんに渡すようにしてるんですね。そうすることによって、でどんな話をしたいのかということと、こういう情報がありますということをちゃんと打ち合わせてですね、そしてコーヒーさんと対談形式で話すということで楽しい番組になってますんでね。タックキャストの方もそうですよ。実は姫とちゃんと打ち合わせしてますからね。クイファーさんとやってる頃は本編と同じぐらいの打ち合わせ時間をかけてニュースをやってましたけども、今はねニュースは一人でやってますので、コメントとエンディングだけなんで、だいぶ打ち合わせの時間は短くなりましたけれども、やはり打ち合わせして計画して話するということ、たまにはアドリブを入れつつというのが、やっぱり楽しい番組になるコツなのかなと思ってます。春さんからは、聞き入ってしまいました、とても面白かったですといただいてます。アクアポリスさんからは、ポッドキャスト電気屋ウォーカー109回半導体の時間で大道さんの話が神がかってる、子供にも聞かせよっと、と書いてもらってますかね。はい、お子さんに聞かせるような内容ではなくてすいません。大人が経験者ね、お酒飲んだ話とかそういうのの方が例え話にしやすいんでね、アクアポリスさん本当申し訳ないですけれども、はい、お子さんとやっぱり聞いてください。ちょっとまた電気屋ウォーカーさんの話に戻るんですけれども、電気屋ウォーカーさんはキャンプファイヤーというクラウドファンディングの仕組みを使われて、ファンクラブというのを運営されています。そのファンクラブというのは、分かりやすく言うと、普通クラウドファンディングって例えば10万円が必要ですと言ったら、その10万円を達成するまでそのサイトでお金を集めてやるんですが、このキャンプファイヤーのファンクラブというのは、月々はいくらか支援していただいて、そしてそれを毎月いただくということをやられています。そしてそうすることによって番組の運営をされているということなんですね。月の500円コースと1000円コースがあるということなんですけれども、このキャンプファイヤーのインストウェブのサイトを見ると、パトロンになるということで月500円からなれます。で、電気屋ウォーカーさんでは毎回その出資者の名前を読み上げたりするということをやられています。これぐらいね、大規模のポッドキャストになると、そういう運営費にもお金かかるんでね、大変なんだなと思いますし、聞いてる皆さんがこれに賛同したからの支援によって番組が続くというのは素晴らしいことだなと思います。ダイドの方のこのタックキャスト、タックポッドキャストの方がまだね、そこまでお金かけてやってませんけれどもね、それは援助してもらえたら縁で、一口1万円3口以上ぐらいからね、お金集めようかなと思ってます。あ、リターンはありませんよ。あ、リターンはあれか、姫使ってなんかやらせれへんか、姫と1回飲みに行くので10万とか、そういう、ちょっとそれあれ危ないな、犯罪になるかもしれないので、やめときますわ。はい、というわけで電気屋ウォーカーさんの109回にゲストでダイドが行きました。半導体の回、まだまだ絶賛配信中です。またね、リクエストがあればね、こういうお話タクポッドキャストをしていきたいんですけれども、やっぱり一人で話すとなかなか難しいので、電気屋ウォーカーさんでコーヒーさんにですね、アシストしてもらいながら話すると、大変分かりやすい話になりました。またゲストとして出演したいと思ってますので、皆さんタックポッドキャスト、電気屋ウォーカーともによろしくお願いします。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。 2018年12月14日17時41分にリツイートした記事です。 NTT 社長、ファーウェイ製スマホデータ抜かれるなら売らない、 IT メディアからの記事です。 NTT の澤田社長はですね、産経新聞のインタビューに対して、日米政府が政府調達機器からの排除方針を示している中国の通信機器大手ファーウェイの製品について、 5G の移動通信方式の基地局で採用しない方針を改めて示したということです。でですね、そこ自体はまあ普通の話といいますか、今までもあった話で、すでに政府としては、官房長官がですね、サイバーセキュリティを確保する上で情報の摂取、破壊、情報システムの停止等ということを心配してですね、悪意のある機能が組み込まれた機器を調達しないという方針で、まあ、ファーウェイを名指しにはしてないんですけれども、中国の通信機器の製品はちょっと危ないんじゃないかということで、ファーウェイや ZTE の採用はしないということを日本の政府として宣言してますから、そこまでは普通の話なんですね。この話はこの先があって、NTT ドコモがすでにですね、ファーウェイ製のスマートフォン P20 Pro っていうのね、結構売れてますけれども、これについても日米政府の動きがそれを注視した上でですね、個人データを抜かれているならばそういう端末は売らない方がいいというふうに言ったということなんですね。まあ、ファーウェイ製とか ZTE 製が個人情報を抜いているという確証はないんですけれども、まことしやかにそういうことも言われてますので、このファーウェイの製品について 5G の通信機器として導入しない、さらにはドコモの売ってる製品としてもですね、そういう噂があるものであれば売らない方がいいんじゃないのということを言ったということなんですね。ドコモもソフトバンクも au もファーウェイ ZTE の機材を通信機材としてですね、要は基地局のインフラとしては使わないということはもう言っていますので、まあ、それ自体はもともとあった話と、その流れの上にこれが出たということで、だいぶこれは大きな話じゃないかなと私は思っています。ファーウェイ製の個人向けのスマホなんかは安くて、まあ、高機能と高性能というふうに言われています。まあ、ファーウェイの、ね、P20 Pro はそんな安くない、10万ぐらいするんで、そんな安くはないと思うんですけれども、今まではそういうふうになってますね。 ZTE 製のドコモ端末なんか2万円ぐらいでですね、まあ、ローエンドモデルだと思うんですけども、売り出してるというのもあるみたいです。ファーウェイでも安いのあるみたいですから、確かにね、他の会社で4万5万する機能を2万円に抑えて、2万円程度に抑えて売ってるということはありますから、確かに低価格で、まあ、機能はいいという印象なんでしょうね。それをこの NTT の持ち株会社の NTT の澤田さんは、端末の今後の取り扱いについて、アメリカ政府は2020年まで端末を販売している事業者としても、まあ、ファーウェイ ZTE は排除すると言ってますので、日本のこの通信企業としてもその流れに沿っていくしかないんじゃないかということなんですね。もちろんね、ファーウェイはね、すでに携帯電話基地局で、通信の基地局でですね、実はトップシェア、世界ではトップシェアなんですね。ですからそれを排除して、そのやっていけるのかというのもありますし、さらにはその端末まで排除するということは、 NTT の社長が公式の場で話してしまったということで、インパクトは大きいんじゃないかなと思ってます。まあ、そのデータが抜かれる抜かれないということは別としても、ファーウェイの重役がカナダに逮捕されたという話ありますけれども、あれもそれも中東の経済制裁されている国に物を売って、それをごまかそうとして、まあいろんな虚偽の申告をしたということが問題になってますので、こっちの方に関してやっぱり国際協調としてですね、テロ支援国家なんかに対しては物を輸出しないというような取り決めに対する違反ということなんで、やっぱり国際社会からは厳しい目を向けられているというのは確かなんでしょうね。ちょっと政治的な絡みの話になると、やはりいろいろと意見があると思いますので、そういうのの深い話は避けるんですけれども、ものとしてね、ファーウェイと ZTE のものが悪いという話は一度も聞いたことはありません。その安いもん安いなりのところあるのかもしれませんけれども、これ NTT の社長がこのような発言をしたということで、これからですね、日本の携帯電話の市場、その端末を売るということに関しても様々な影響が出てくるのかなと思います。2018年12月14日6時10分にリツイートした記事です。 iPhone のドコモメール、 iMap パスワード必須に、来年8月以降 D アカウントのパスワードではログイン不可に、 IT メディアからの記事です。ドコモは自社が運営するクラウドメールサービス、ドコモメールというのを iPhone や iPad もしくはサードパーティー製のメールアプリで利用する場合、 iMap 製のパスワードの設定を必須にすると いうことなんですね。これは現在は D アカウント、 D アカウントというのはドコモの人が持っているこのアカウントで、いろんなネットワーク上の操作ができるアカウントということなんですが、このアカウントでパスワードもその D アカウント専用のパスワードで、またメールの設定ができるというふうに考えていいんでしょうね。それが IMAP のパスワードを設定しないと、国内では来年8月以降順次もうメールの送受信ができなくなるということです。ドコモメールっていうのは Android の製品にはドコモメールっていうアプリが入ってるみたいなんですよね。 iOS の iPhone や iPad では Apple 純正のメールっていうアプリがあって、そのメールっていうアプリでやり取りしてます。それと同様に Android のサードパーティーのもの、メーラーって言われるものも、簡単に言ったらドコモから見たら全てサードパーティー製ですので、そのサードパーティー製のアプリからは IMAP 専用パスワードをちゃんと設定しないと見れなくなるし、送受どちらもできなくするようにするということなんですね。これはどうやらですね、 D アカウントがかなり盗まれてですね、そしてなんか物を買われたとかっていうのがありました。うちの番組も取り上げたと思いますね。端末をたくさん買われたということがあったと思いますので、そちらに対する対応であるというふうに思ってもらったらいいのかなと思うんですよね。とりあえず先に来年の5月からは海外からダメになって、来年の8月からは国内からもダメになるというふうになってます。それでもし誰か知らない人がその IMAP のサーバーにアクセスしようとしたら、 SMS でアクセス制限かかってますよということを本人に行くわけですから、他の端末からやられた時にですね、本人の電話番号に紐付けされた SMS にアクセスがあったみたいですって行くということは、これはかなり安心といいますか、セキュリティも高くなるというか、お知らせ機能としては優秀なんじゃないかなと思いますね。だけどよく知らなかったのは、ドコモメールというのはdocomo.ne.jp というアドレスでメールを送受信するサービスで、ウェブブラウザーなんかでもできるということなんですね。そしてウェブブラウザーやAndroid のドコモメールアプリなんかでは2段階認証に対応しているので、さらにセキュリティを高くしていると。それに対して iOS の標準アプリやサードパーティー製のメーラーの場合はですね、2段階認証が行えないために、固有の IMAP 専用のパスワードを設定してもらって、それでやってくださいということです。今まではその IMAP 用のパスワードというのは任意だったんですけれども、これは任意じゃありませんと、いよいよもうそれを設定しないとアクセスをできませんということをやってくれるそうです。さっきもちょっと話しましたけれども、この D アカウントは今年の夏にですね、第三者がアカウントを不正利用して、ドコモオンラインショップで iPhone X が大量に購入されるということが実際にありました。ドコモユーザーに対してですね、2段階認証を設定してくださいよと D アカウントで言ってるんですけれども、 IMAP のドコモメールは2段階認証に対応してないので、これを強制的にやるというふうに思ってもらっていいと思いますね。ただしね、これセキュリティは高くなりますけれども、混乱は招くと思うんですよね。ドコモメールというものがdocomo.ne.jp というインターネット上のメールだと思っていないという人もやっぱりたくさんいらっしゃるんですよね。ガラケーの頃から使っていて、携帯電話のメールっていうのは携帯電話のメールというもので、携帯電話同士でしかやり取りできないというふうに信じてる人はやっぱりたくさんこれいらっしゃるんですよね。なのでそういう人には、POP3 とかね、 IMAP とかっていうもののその何て言うんですかね、概念を理解してもらうのは難しいとは思うんですけれども、あくまでもメールというものはドコモのサービスではあるんですけれども、インターネット上に普通にあるメールというサービスであって、それをドコモが提供しているだけと。なのでそのセキュリティを高めるためには D アカウントとは関係なしにパスワードの設定が必要ですよということを、しっかりと皆さんに説明してやっていくしかないのかなとは思いますよね。昔はですね、 ISP が提供するメールもですね、その ISP からでないとアクセスできないようにしていたっていう制限をやってた ISP なんかもあったんですよね。ですからやっぱりそれでは不便だということで、ウェブメールなんかもありますし、ウェブメールなんかね、もうウェブブラウザーさえあればみんな見れますよね。ただしドコモはそのウェブメールなんかはちゃんと2段階認証にしてですね、本人認証をするようにしているというふうになってます。パスワードに関してはいろんな考えがありますけれども、ダイドは定期的に変えるというよりは、長い複雑なパスワードで、そしてそのパスワードは使い回ししないということが大事だと思っています。 IMAP のねパスワードなんて1回設定しまえばもうメタに変えることありませんので、できるだけ分かりにくい覚えやすいじゃなくてね、分かりにくいパスワードを設定して アクセスを防ぐと。長くすれば長くするだけでパスワードは強力にどんどんなっていきますんでね、一言で増やすだけで全然違うでしょ。大文字小文字数字考えたら、アルファベットが26文字あって、大文字小文字でその場合で50、それに数字を入れたら60以上になって、記号も入れたら70、80以上になります。ですから一桁増えるごとにどんどん強固なパスワードになっていきますんでね、ドコモユーザーの方は IMAP のパスワードを設定して安全なインターネットメール環境を構築してもらいたいなと思います。2018年12月13日6時48分にリツイートした記事です。迫る Windows 7サポート終了、その時起こる困りごとは、インターネットウォッチからの記事です。2020年の1月14日あと1年ちょっとで Windows 7のサポートが終わるというところまで来ました。マイクロソフトは早めの告知してましたんで、 XP が終わった2014年の時みたいに混乱は少ないと思われてますけれども、まあそれでもあと1年ということで焦ってる方いるのかなと思います。今日はですね、この記事にもありますサポート終了っていうのは一体どんなものかというのをちょっとお話したいと思います。 EOS という言葉聞いたことありますかね。エンドオブサポートという意味なんですけれども、この番組を聞いてる人ではそういう誤解は少ないかと思いますが、サポートというと一般の方はほら電話でね、これ不具合があったんですけどこれどうにかならないですかとかっていうイメージだそうですけれども、そのサポートではなくてですね、サポートとは大きく分けて2つあると思います。まずは機能の更新プログラムというもの、これはですね、使い勝手が悪いところをですねちょっとずつ直していってっていうので、 Windows 7. 点何歩とかってありますよね。そのサポートと、不具合や脆弱性の修正がなされるセキュリティ更新プログラムというふうなものがあります。7に関してはすでにもうメインストリームという機能更新のプログラムは終わってるんですね。現在は延長サポートで、セキュリティの更新プログラムだけが提供されているような状況です。当たり前ですけれども、脆弱性とかその他不具合というのは使ってるうちに出てくるものですから、機能本体、つまり Windows 7自体が発展していく機能の更新プログラムが終わったとしても、延長プログラムとして安全を担保しているということなんですね。これを聞くとですね、新機能なんかいらないし今も問題なく使えてるからサポートを切れても困らんやという人がおると思うんですけれども、これはもうちょっとそれはもうやめた方がいいということなんですよね。もちろんですね、サポートが終了しても、延長サポートが終了したとしてもですよ、パソコン、PC そのものが使えなくなるってことはありませんし、 Windows は起動しますよ。ただしですね、このセキュリティ更新プログラムという方がやっぱり大事ですので、これが提供されなくなるということは、その OS を使うということが命取りになる可能性があると思います。もしですね、PC を攻撃するということが、PC をね、脆弱性を狙うということがあったら、やっぱりセキュリティレベルの高い PC より低い方を狙われます。このセキュリティレベルが低い PC の典型的な例として、このサポートの切れた OS を使ってる PC ということがあると思うんですよね。サポートがね、提供されている2020年の1月でしたっけまでであればですね、全く問題なくですね、自動で脆弱性なんかはどんどん更新してくれますけれども、これが終わってしまうと本当にもう何にもダメになっちゃうわけですよ。ただね、すぐねその何かがあるという意味ではないんですけれども、やっぱりですね、サポートが切れますと、それぞれサードパーティーが対応しているアプリとかそんなんも全く対応しなくなってくるとか、対応する必要がなくなってくるので対応してくれなくなるというふうになってくると思います。これはソフトウェアベンダーの立場からもそうですよね。 Windows 7 の、 その何度も言いますけど、機能の更新プログラムがなくなった時点で、これを新たに買おうという人はいないだろうなと思います。もちろんソフトウェアベンダーはそう思うでしょうし、延長サポートの間は脆弱性を塞ぐということで、使ってくれる人はおるでしょうけれども、それはその PC の延命措置中で、そこに新たなものを買うということはあったとしても、長く使うという人はいないと思いますね。しかも2020年の1月でサポートが切れたら、それ以降はインターネットにつないでこれを使うということは、かなりの非常識ということになると思いますので、やはりだいぶ数が減るんでしょうね。確かにスタンドアローンではですね、古いパソコン、PC98 シリーズなんかを使ってるという方もいます。それはネットワークにもつないでいないし、外から持ってきたデータを読み込むこともしないと、コンピューターでパソコンで例えば図形を自分で書いたやつを、それが出力されるようにしてるとか、そういうことをしてるというのだったら、 安全とは言いませんが危険性は低いのかなと思います。ただですね、会社の基幹システムの端末だとかそういうのにそれを入れていてですよ、インターネットから侵入されて顧客情報を抜かれたりしたり、あとは個人情報をね抜かれたりしたり、あとは踏み台にされて他のところの要は取引先の会社に侵入されたりしたら、もうこれは目も当てれない被害になってしまいますよね。そういう意味で、まあ、この番組は天王寺アップルクラブ、アップル UG の運営するポッドキャストですから、 Windows を主に使っているという人は少ないかもしれませんが、誰でもね、そう言いながらも Windows 10は1台使ってますので、 Windows 7のサポートが終了するということで、そういう脆弱性が出てくるということを皆さんには認識してもらいたいですね。Windows Vista は2017年の初頭に、 Windows 7は2020年の初頭に、そして Windows 8はもう今年2018年の最初の方にメインストリームの更新は終わってしまって、延長サポートが2023年までですね。今 Windows 10の時代です。 Mac の方もね、もちろん MacOS のも同じような感じでサポートは切れていきます。これは新しいものを売って皆さんに買ってもらいたいということもあるかもしれませんけれども、未知の脆弱性やそういうもので対応していくという上では、セキュリティの更新プログラムを当てて、そしてさらには新しい OS を使うという方が安全だと思います。あと約1年で Windows 7のサポートが切れます。 Windows 10のねアップデートしてもらいたいなと思います。2018年12月14日5時45分にリツイートした記事です。サードパーティークッキーは悪なのか、 IT メディアからの記事です。まあ、どうでもいいですけど、今日のニュースね、ほとんど IT メディアですね。まあ、IT メディアのニュースが結構私が好きだということなんでしょう。この記事によりますと、筆者はですね、この記事の書いた方は MacOS で使うウェブブラウザーを Google Chrome から Apple の Safari に変えましたということです。スマホは iPhone ですので、モバイルでも Safari を使われているということなんですね。まあ、ブラウザーのシェアって今は Chrome が圧倒的で、大同もクロームを使ってます。で、クロームをまあ基礎にしてですね、できている例えばオペラだとか、あとはマイクロソフトのエッジもクロームを元に、まあクロームではないんですけどね、まあ、クロームと同じ仕組みというふうな言い方にしておきます。今回まあその話でありますので、その程度にしておきます。で、サファリだとですね、やっぱりうまく動かないサイトがあるんですね。それはこのプライバシーを考慮しないウェブサイト側の問題であるということで、なんでそんなことが起こるのかというと、広告配信などに利用されるユーザー情報を、まあ、たら盗み出すじゃないんですね、ユーザー情報を収集するサードパーティークッキーというものがあるからだというふうに記事には書かれています。そもそもクッキーってなんだっていうけど、クッキーって食うもんじゃありませんからね。クッキーっていうのはウェブブラウザーとウェブサーバーの間でやり取りされる情報のことで、まあ、それが生成されてですね、あるサイトを見るとウェブブラウザー側に置かれるというふうに思ってもらえばいいと思います。わかりやすい例で言いますと、例えばウェブサイトをログインします。で、会員になってて ID とパスワードでログインしますが、それがですね、サイトを移動している時に戻っても使えますよね。それはウェブサイトのログイン ID なんかを、さっき言いましたクッキーというものが生成されて、ウェブブラウザー側に保存されることによって、再度アクセスした際に自動でそのユーザーね、ああ大道さんですねっていう風になって、ログイン状態を保持できるということになってますので、まあこれはある程度便利にするためにやってるということなんですね。ただこの技術はですね、バナー広告なんかでも利用されてるんだということで、聞いたことあると思いますが、あるものを Google で検索するとですね、 Google の仕組みを利用したウェブサーバーの広告ね、どこ行ってもその商品の広告が出る、ああいうのもそれですね。今のね、ほとんどのウェブブラウザーはクッキーの削除とか制限可能ですけれども、まあ、なかなかね、そのなんていう、そこまでやってる人はいません。ただね、ブラウザーごとにサードパーティーのクッキーを拒否するだけなくて、ずっと許可するということもできますから、それはまあご自分で判断してね、使いやすいやり方で使ってもらいたいと思います。じゃあ冒頭の記事のタイトルにもあったサードパーティークッキーがイコール悪なのかと悪いのかという話ですが、この記事から読みますと、そういうことじゃありませんと。このサードパーティークッキーの仕組みそのものは全く悪くないんですよと。そんなことよりも、複数ウェブサイトを横断して個人を特定するということに使われてしまうので、利用者が意図しない形で個人の特定されるということで、それが良くないだろうと。 ということになっています。まあ、この点についてはですね、広告配信もやってます Google がこの今のところ最大シェアを持つ Chrome というブラウザーに対して同様のプライバシー保護をどこまで行うのかっていうのは問題だと思いますけれども、まあ、Google 自体はそれで儲けてるわけですからね。 Chrome を使えば Google に個人を特定される情報が流出して、それをですね、まあ、私ダイドという名前を特定しないにしても、この人は過去にこういうサイトを見てこういうリアクションをしたということは抜かれているというか保存されるということは覚悟してやらないとダメなんでしょうね。いいとか悪いっていう話は別として、この仕組みをしっかりと管理しようというふうにやってるのが今のアップルの純正のブラウザーであるサファリだというふうに認識してもらえばいいと思いますね。この個人の情報プライバシーとかっていうことに関する考え方は Google とアップルではかなり違いますよね。クック船長はそういうふうに個人の情報を利用するのはダメだとはっきり言ってます。それに対して Google は個人の情報を利用することによって利便性を高めることを目的としているというようなことを言っています。ただ時と場合によってね、いいこと悪いことあると思います。どっちが悪いどっちがいいと、ね、一概に言えないと思いますけれども、プライバシーに対する安全性ではやはりサファリの方が一枚上手なんだなと、一歩先を行ってるという印象は受けますね。はい、というわけで個人を特定されたら嫌なと思うようなアクセスに関してはサファリを利用した方がいいのかなと感じた記事でした。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
コメントありがとうございます。
ダイムさん元気やな。元気になったね。なんでやろ、
うん、飲んで元気になった
酔わせたった。はい、まずはじめにツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
はい、手を潜めた大道さんと肉姫さん、なんかこういつもと違う趣がゆっくりもばっていってねさんから12月15日1時4分にツイートいただきました。
はい、ゆくもばさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですよね、前回ねちょっとね最初は遠慮して喋ってたんですよね。
はい、そのうちなんかね、あの周りうるさいからまあいっかってなりましたよね、うん、
いつも通りになってしまいましたけどね
でもちょっとだけ抑えてましたけど
まあ確かにね、
はい、
はい、まあいつもと趣が違うということでしたが、まあそうですね、ちょっとひそひそ声っぽかったですもんね。
はい
そんなことより雪もさんの配信が12月23日で当分お休みになるそうです。
え、そうなんだ。
この驚きはほんまの驚きやな
うん、びっくりした。
ちょっとお休みして充電期間にされるということなんですね。
はい、
まあ、うちの番組もねご存知のように節目節目で休んでますから、
はい、
またグモさんもね配信できる環境が整ったら配信してくれると信じてますんで。
はい、そうなんだ。
まあ来年のまた AGM 大阪に来られたらいろいろとお話聞きましょう。
はい、
はい、というわけで今日はいつも通り VR 収録に戻りました
今日なんかさ元気やけど滑舌いつも以上に悪いね。ゆくもばさんって言ってみもう一回
ゆくもばさん
もうほら言うって言えてないや。
言えてない、ゆくもばさん、
うん、なんやろね、普通作業が言いにくかったりするのに言うが言えないってね。
飲みが足らんかな
かもしれない。
はい、じゃあもうちょっと飲みながらエンジンかけていきます。
はい、
はい、ゆくもばさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます、続きまして、冬になるとこやつの寝床とかす、テッカマンさんから12月15日9時13分にツイートいただきました。
はい、テッカマンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます
これね、あのテッカマンさんから写真が送られてきたんですけどMacBook Pro のキーボード上に猫がもうあの手も足も折って座り込んでますね。猫寝そべってるというか、
もう目がたまらん、かわいい。
うちの連中はね最近は来ないですね。
おう、
冬になったらねホットカーペット入れるじゃないですか。
うん、
そっちの方があったかの分かってるんでホットカーペットに行きますね。
かわいい、
はい、3人で団子になって寝てますから。
かわいい、尻尾だけ真っ黒なんですね。
尻尾ね、真っ黒やね、テッカマンスのところの猫ちゃんはね。
ね、かわいい。
というわけで、テッカマンさん、お写真ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次からはちょっと連続でいきましょうか。
わかりました。ではまずはじめに、せっかくペイペイの話題されたのに配信の前日でキャンペーンが終わっていた悲劇。まさか開始10日で終わるとは誰も予想しませんでしたね。ひろふわさんから12月14日23時36分にツイートいただきました。
はい、ひろわさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
次も行ってみましょう。
はい、続きまして、この配信ギリギリ間に合ったのですが、賞味期限の短い回となりました。ペイペイ祭りが始まった時からキャンペーンは知っていたものの、本気で気になってきた頃にはちょっと遅かったです。阿蘇の情報番組では第2弾、第3弾があるとかないとか言っていましたので、それに期待したいと思います。ドサンさんから12月14日10時37分にツイートいただきました。
はい、ひとさんさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあね、配信の前日ですね、まさにこの前回の配信22回はですよ、
はい、
12月の14日金曜日の0時から配信したんですよね。
はい、
でペイペイ終わったのが12月の13日、あ、ごめんなさい、ペイペイ終わってないですね。ペイペイの 20% 還元がポイント還元が終わったのが12月の13日の23時59分だったと思うんですよね。
お、
1分前に終わりました。
あんなにご機嫌で私たち喋ったのにね。
まあそのリベンジで今日はエンディングもね、ペイペイの技にするつもりですから。
おお、おお。
ひとさんさんはね、実は番組でも喋れとったんです。ひとさんさんの方ももう、
はい、
ポッドキャストといいですよ、この朝のワイドショーといい、お昼の情報番組といい、うん、もうペイペイ祭りもいいとこでしたよね。
おお。
ところで姫、ペイペイどうなった？
え、もうなんかいいかなと思って。
いやでもね、お金のやり取りもできるから便利よ。
おお。でもあの、あそこがなんだっけ、いつも私たちが先週収録したデッキさんもペイペイ使えるようになりましたって言ってましたね。
うん
うん、
うん、本当に？
そうなんです。そうなんです。
知らんかった。ペイペイわし今日デッキ行ったのに。
え、嘘。
ほんまに
上がってましたよ。
じゃあこれからペイペイで払おう。
です ね。じゃあ私も。
ひとさんさんが書いてくれたようにね、2段3段あるかもしれないっていう話ですからね。またそれはそれで楽しみですよね。
そうですね、次こそは波に祭りに乗らないといけないな。
はい、ではひとさんさん、ひろふわさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
次も2本行ってみましょう。
はい、続きまして、ペイペイに踊らされてアップルウォッチシーズン4セルラーモデルを買ってしまいました。納期は全くの未定だそうです。 MVNO がeSIM に対応するかもしれない春までに届けばいいか。マックラブさんから12月11日12時51分にツイートいただきました。
はい、マックラブさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一本いきましょう。
はい、私もセルラーモデル買う気満々でビッグカメラに行きましたが、アップルショップの店員さんがよっぽどのランニング好きか、水泳するときにウォッチつける人しかセルラーいらないと思います。うちの店員もみんな GPS モデルですと言われました。ワイルドヒロさんから12月11日16時34分にツイートいただきました。
はい、ワイルドヒロさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
このビッグカメラに行った方の話によるとですね、
はい、
ペイペイの 20% 還元祭りが始まった日にほぼ売り切れて、
へえ、
アップル製品はやっぱり2割引きでアップル製品買えることないじゃないですか。で、うん、みんなでその後の人らは決済はできて、いつものが届くかわからんし、返品もできへんし、取り消しもできないけどいいですかって念を押されて買った人がたくさんいるそうです。
へえ。
まあね、そう、まあそこまでして買いたい人もいたということですね。
まあでもこれがね、一つのきっかけになってね、経済が回っていくのはこれ、それはそれで嬉しいことですね。
まあいいことですからね。
うん、
まあ私はこのワリドヒロさんが店員さんに聞いた話と一緒で、
はい、
全くもってセルラーモデルに興味がないので、
おう、
はい、あの GPS モデルで十分なんでですね、
うん、
あと iPhone が近くにあれば別にセルラーモデルになる必要がありませんので、
うん、
まあまあ、MVN は今のところセルラーモデル対応してませんし、まあ、マックラブさんは春に対応すると信じてるみたいなんで、それでね、うん、春に対応したらいいなと思います、
はい、
というわけで大きい買い物はやっぱりペイペイ祭りで買った人が多いですね。
そうですね、
そういうわけでそれを踏まえてマックラブさん、ワイドヒロさん、コメントありがとうございました。次にまた2件いってみましょう
続きまして、今回の 20% キャンペーンは何も買わずに乗り遅れてしまいました。次回 AUGM に行った時は QR 決済になってて、ついつい大物を買ってしまう自分が容易に想像できる。イクラムさんから12月15日1時2分にツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一本いきましょう。
はい、ペイペイ祭りには参加しませんでした、節約します。みどりんさんから12月14日22時41分にツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
お二人とも祭りには参加しなかったということです。
仲間仲間、
はい、私もね、祭りには参加してないんですよ。
地味に使ってますよね。
私の場合はね、普段飲みに行ってるところがペイペイ対応になったというのが正しいです。
うん、
上司がね、あのペイペイ対応してるっていうのはありがたかったですね。上司にもポイントカードあるんですけど、
はい、
持っていたことないんですよ。過去にね、上司で引っ越した時に、うん、冷蔵庫買ったり洗濯機買ったりしたんで、
うん、
その時ポイントカードを作ってそれで付属品を買ったりしたんですけど、
うん、
その日のうちに使うって感じですか。
おお、
それ以来上司 の, あのポイント使ったことないんです。
わかります、わかります、わかります。
だからこれ 20% ありがたいですね。でもこの AUGM のね、 QR コード決済って大きいんじゃないですか。
しかもお釣り切れだったりとかでね、うん、ベンダーさん同士で両替したりとかしますからね。
そうそうそうそうそうそう
そ
う。
それがなくなるのも結構、うん、荷物も減るしいいんじゃないかなと思って、ベンダーさん側もね。
本当ですよね。はい、みどりさんは祭りには参加しなかったそうです、
うん、
私も何にも買ってないです。何にもっていうか日常のものしか買ってないんで、なんか買ったらよかったですね。
でも第2弾3弾があるんですよね。あるかもしれない。
まあね、また次のコーナーでこの話はしますんで、まあとりあえずペイペイ祭り、はい、皆さんお疲れ様でした、は
い、お疲れ様でした。
はい、りくむさん、みどりさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、残念ながら梅田伊勢丹地下の赤福茶屋は閉店してしまったんですよね。赤福食べたくなってきた。ジャコさんから12月12日8時19分にツイートいただきました。
はい、ジャコさんコメントありがとうございます。
うん、今日2度目のびっくりだ。
何が
閉店しちゃったんだ。
え、それよくわからないけど伊勢丹自体がなくなったから、その時になくなったんちゃうの。
あ、そっか
と思ってるんやけど、違うかな。
へえ。
だって伊勢丹がなくなってルクワかなんかなった時に、
はい、
一応店は全部変わったんでしょ、ほぼ。
うん、
そういうことじゃないかな。
いや、実はそんなに行かないから知らなかったんですけど、いつか行きたいな、うん、近くにあるしなと思ってたんですけど、知らなかった。
まあだからこれ、ジャックさんね、うち大学の先輩ですけど、先輩には、
あ、そうなんだ、
下空のところでも食べれますよ言ったら、それは行ってみようって言ってはりました。
いや、本当に赤福食べたくなりますね。
え、前回の あれですよね、源さんでみんなで東京の人とかと飲む時は皆さんにね、赤福2個入り持って帰ってもらったんですけどね。
そうだそうだ、
赤福2個入りもみんな見たことない言ってましたね。
あれ可愛いですよ ね、
そうね、あれ伊勢行ったら売ってますもんね、2個入り必ずね。
あ、そうなんですね。
うん、そうそうそうそう、
お土産に最適です。
はい、というわけでまた赤福ね、美味しいの食べに行きましょう。
ジャックさんコメントありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、当番組宛てのコメント、 iTunes のレビュー、 Facebook ページや公式ブログ、Twitter のメンション、ハッシュタグなどでお待ちしてますが、また iTunes のレビューですね、
はい、
ぜひください。過去に変えた方も更新してください。私アレビンの大好きなんです。
私も実は見てるんです。
はい、ぜひお願いします。
ぜひお願いします。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
コメントありがとうございました。
タックポッドキャスト2第23回もエンディングを迎えました。
はい、
今週はですね、ずっと話しまくってますが、ペーペー祭りが終わったという話をしたいと思います。
はい、私乗り遅れたから終わったも何もないんだけどな。まあでも終わったね、
ま、祭りはね。ペーペーは終わってないよ。
うん、うん、
はい、これはうちの番組でもね、8月ぐらいからずっと取り上げてます。ペーペーというソフトバンクのサービス、12月の4日からですね、はい、いきなり100億円還元キャンペーンというのが始まりました。
うん、
当初予定は3月31日までやりますよと、毎月ね5万円分まで還元 しますと月にね言ってましたね。
うん、うん、
それがなんと10日で終わってしまいました。
すごいですよね。
100億円の還元したってことは500億円売れたってことですからね。
おお、すごい経済効果
でしょ。でちょっとお話ししたように、ヤマダ電機とかビッグカメラではもう、はい、ゲーム機とかアップル製品の在庫があってもなくなってしまったそうです。
うん、さっきも出てきたようにね、アップル製品もすぐ売り切れちゃったんですよね。
そうね、普段やっぱり全く値引きがないじゃないですか、任天堂の製品とかね、アップルの製品って。そうでしょ。
そうですね、
これまあ本当は独占禁止法違反なんでしょうけど、小売店に圧力かけて値段下げさせないからですね。
うん、
でもうすごい人でした。上司も私の家の近所にディスクピアっていう上司があるんですけど、
うん、
そこはゲームとか CD とか売ってるんですけど、
うん、
みんなゲーム機買ってね、ちょっと話したようにいっぱい買ってましたよ。
確かにちょうどいい時期でしたよね。
うん、お前ね、
だいたい世間一般では12月に入ってからボーナスが出るじゃないですか。
うんうんうん、もうこれちょっと IT みたいなニュースで、これ成功したかどうかという話で書いてあるんですけど、
うん、
やっぱ成功か成功じゃないかという話だけでは大成功なんでしょうね。
うん、だと思います。だ
ってほんとね、さっきもちょっと話したの、朝の何ワイドショーとか昼の情報番組とかテレビでね、普段そんな IT 系の話がしない番組ですらやってたじゃないですか。
うん、
うん、なのでやっぱりそういうとこなんでしょうね。
そうですね。
でもFacebook にはもう毎日死ぬほどペイペイで払ったっていう人の画像が上がってきたでしょ。
歓迎されましたみたいな。
そうそうそうそう、あれはね、やはりもともとこのペイペイ側が SNS を意識した仕掛けをしてたというふうにやっぱこの記事にも書いてますね。
うーん、
いくら還元されたのがその場でパッと表示されるじゃないですか。
うん、
でそれをすぐにスクリーンショットをでそこには個人情報がないので上げれるということで、みんながそれを上げてくれたのが大きかったみたいですよね。うん、
宝くじと違ってスクラッチみたいな感じですぐ分かるのがいいですよね。
うんうんうん、
いくら金額が返ってきたのかってね。
うん、
なんかクレジットカードのキャンペーンとかって、
うん、
登録しておいて後日当選者発表とかじゃないですか。
ああ、そんなんやね。うん、
はい、これってすぐ買ったらすぐいくら返ってきたかっていうのが分かるのもまたうまい仕組みですよ ね。
でもこっからですね、
うん、
この実は還元されるのが1月の10日なんですよ。翌月10日なんで。
うーん、
ってことは今こそですよ。
うん、
飲食店の皆さん、ペイペイの取扱店になった方がいいですよ。
あ、そっか。
なぜならね、今言ったように12月に20万とか30万買い物して5万円の還元される人がいっぱいおるわけじゃないですか。
うん、
その人たちがまたね、そういう大きいものをね、今度は5万円で買うことはないですから。
うん、
普通の買い物に使うはずですよ。
うん、
そうなったらもうこれあれでしょ、使った方がいいでしょ。
そうですね、そうですね。
この前ちょっと話したように、今加入すれば3年間は手数料が無料、さらには最短で翌々日に 振り込み手数料無料で振り込まれるし、
うん、
さらにはちょっとこれ出所がいまいちねはっきりとできないんですけれども、
うん、
飲食店側にも 1% 還元っていうのがあるそうですよ。
へえ。
ってことは1000円の買い物もしくは1000円の商品を売ったとして1000円でお客さんが払ったら、うん、1010円飲食店に入ってくるっていうことですね。
おお、はあ、これ還元される時に合わせてウェブサイトとか予約サイトとかにペイペイ使えますよって言ってくれると嬉しいですね。
それ飲食店がってことですか。
はい、
まあ、そうですね。もうこれ今 LINE PAY なんかの CM でもやってますけど、
うん、
割り勘にできたりするんですよね。割り勘にできるとはおかしいけど個人間でのやり取りもできますからペイペイは、
うん、
だからその個人間のやり取りでもこの多分還元されたポイントというかね還元された金額が使えると思いますから、
うん、
まあ、便利やと思いますよ
ね。いいですね。
今こそ本当に2000円3000円の飲食店さんね客単価がペイペイに入るべきですよ。絶対そうでしょ。
回しもんなの？
いつもより飲もうと思わない。私いつもより飲もうと思ったもん。あ、今日はいっぱいいつもより飲もうかなと。
なんで？
20% 還元やから。
あー、祭りに乗っとるやないか。
いや、ま、ま、祭りに乗ってますけど
乗っとるやないか、
ま、別にそれがなかったももう一杯飲むんですけどね
どっちやね、
ま、自分への言い訳ですわ
ペイペイを使うな。
で、私一人で大体飲みに行ったら2000円から3000円ぐらいの間ぐらいなんですよね、
うん、
ちょろっとつまんでほら 2,3 杯飲んだらいっぱい飲食店で500円ぐらいじゃないですか。
そうですね。
で3杯飲んだら1500円でしょ、
うん、
でちょっとつまんで1000円ぐらいだからやっぱり、ね、2500円ぐらいじゃないですか、
うん、
その2割ってことは500円ですか。やっぱり1杯分ってあたですよ。
あ、本当だ。
じゃあもう1杯飲もうかと。やっぱり違うな。すいません、ペーペーがあろうがなかろうがもう1杯飲んでます。
知ってる知ってる、もういいかと思って知ってる知ってる。
今大体それで被害者やもんね。
はい、願いっていう
何
調子いいなと思って姫お願いもう一杯だけ飲んでいいってで私が飲みたいなと思ったらもう目の前ですぐあくびして
るいやいや
本当ひどい人ですよ。
私は9時過ぎたらずっとあくびしてますよ。
はい、もうなんか無理って思ったらもうその後の加工っぷりってひどいですよね
何ぶり
気使われへんのかなと
思ってはい、もう早く帰りたそう、
うん、もう 目で訴えてくる。もうまぶたの重たさ見てみたいな落ち着きがなくなってくる。無駄になんかスマホ見たりとか。
あ、もう帰りたいやな。ペペにしましょうか。
はい、
はい、というわけでその10日還元なんでね、本当は、ね、はい、これから毎月10日ぐらいになったら還元されて楽しいなと思ったらもう、ね、1回で終わっちゃったからあんまり還元されてないんですよ私。なんでか言ったらそのちょっと飲み歩いたお金と、
うん、
電池買ったぐらいですからね。
うん、そうか。
1万円ぐらいしか使ってないと思うんで、
うん、
1万円ってことは2000円でしょ。
うん、
2000円ってことは1回の
見た方がいい。1回いけるじゃないですか。
まあ1回いけるな。どっちでしょう、ペイペイは 0.5% 還元はずっとやってますからね。
うん、これさ、うん、でも大きな買い物をこの機会に買った人たちいるじゃないですか。
うん、
その人たちってもう大きな買い物をする機会がないからこまめに使っていくってことですよね。その
もう私はそう思ってるんですよ。私はそう思ってるんですよ。
うん、いいですね。
これやっぱりあれですね、ほんまにね、あの客単価2000から3000の飲食店さん入るべきですね。
はい、そうですね。しかもなんかそんなに飲まなくてもやっていけるかな今日はみたいな日も、あ、うん、還元あるから行っちゃおうかなみたいなのになりますよ ね、 うん、
そうね、私もそうなるかもしれないです。
まあ1回で終わりますけどね
私の場合はね、別にほぼ毎日飲みに出てますからあってもなかったも行くんでしょうけどね。
はい、
そんな失敗したらやっぱこれボーンとあれやったな。25万なんか買うべき、エアコンでも買ったらよかったな。
え、あ、はい
あの横ドラム洗濯機とか。
あ、横ドラム？横？
うん、横ドラム、
ね、コインランドリーみたいなやつですよね。
そうそう、横ドラムのあれって高いでしょ、20万ぐらいするでしょ、みんな。
高いですね、あれ。なんであんなに高いんですか。
うちマンションの近くにあのコインランドリーがあって、そこにでっかい乾燥機があるんですけど、
うん、
あれ多分ねガスやと思うけど、パワー強いよねあれ。
いいな、毛布とか洗い放題じゃないですか。
そうそ そう毛布とか洗えるんで、雨が続いたりしたらそっちに持って行って、うん、普通の洗濯物も乾燥させたりして、まあ基本的にはねベランダに干したらすぐ乾くんですけど。
いいな。
そのコインランドリーがペイペイに対応したらもっといいですね。
本当ですね。
世の中ペイペイばっかりになってくるんじゃないですかね。その例えばそのコインランドリーだったら、コインランドリーの機械側に今度は読み取り装置がついてて、
うん、
でペイペイの方でもバーコード支払いの方ですね、ペイペイ側のバーコードを見せてピッてなってやるっていう、うんうん、この前言ったでしょ、私 QR コードで払うっていうのはその飲食店はそうやったけど、上司は逆で、うん、あのポス側に呼んでもらうやり方やったんですね、
うん
うん、なんでそういうのもどっちも普及していってくれてね、このペイペイの残高なんか使えるようになりたいな、
うん、
もしあれよ、姫がペイペイに入ったら私はあの500円ぐらいあげるで。
お、頑張ります500円かよ、横型ドラムが欲しいです
あのじゃあペイペイ祭り第2弾が来たらね、考えてください。
え、か、あ、考えてください。
え、私が、
うん
ちょっと待って、なんか私メリットある、
うん、あ、私本気で待機しようと思ってたのに
メリットある、メリット、メリットあって、そのメリット次第ね、やっぱトレード、
収録時間が1時間早くなるかもしれない。
え、別にそこも別にどうでもいいわ。
え、でもちょっと姫も明日にしてとか言うやろ、ごめんもう寝るって言うやろそれがちゃんと、
ね、
ちゃんと届いたかどうか確認して安心してから寝れるで。
言うね、言うわ。
体にも良さそうな気せん、その方が。
リサの皆さん、横型ドラム欲しいそうです。よろしくお願いします。
何これ、アマゾンウォッチリストとかに入れといたらいいのか。
それやったら一人で子供の中になるから、あれでしょ、あの、なんかあの、クラウドファンディングか
な。もういい。
え、
それなんか素直に大道さんが買ったらいいんじゃないのかな。買うわ、次のペイペイ祭りで買うわ
あ、姫が
買うわ。
あ、わしが言わなかんの
うん、第2第3の施策にも期待したいですね。
はい、期待したいですね。
はい、
はい、というわけで皆さんペイペイ祭りなんかちょっとだいぶ話が脱線しましたけど、ここははい、やっぱりね、25万のもんが2割引きは大きい。そりゃみんなあれね、踊らされて買ったことはよくわかります。しかもあの耐久性のある家電とかそういうもんは、うん、まあ言ったら買ってもね長いこと持つんで、うん、まあ、いつ買ってもええもんじゃないですか。
しかもね、ビッグカメラで買って、うん、別のお店でそのポイントの還元が使えるっていうのが大きいですよね、うん、
まあそうね、
ビッグカメラのポイントってビッグカメラでしか使えないじゃないですか。
使えんかったもんね。
そうですよ、まあ、確かにね、そうですよね、うん、
だからまた話戻るけど、やっぱりね、うん、飲みに行って使えるっていうのは大きいですよね。
あ、はい
はい、というわけでペペ祭り第2弾第3弾がねこれね、また乗り遅れてるからね、はい、うちの番組すぐさ、この話にさ、なんか配信してる時にはもう第2弾、はい、第3弾のサービスが決まってたりしてまたなんか乗り遅れたねって言わなあかんような気がしてしゃあないですけど、まあまあ、
これが大道現象ですよね
これが大道現象です、しょうがないです。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト2第23回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第24回は来週の12月28日の金曜日に配信する予定です。
もう年末ですね。
はい、来週はね、まあ、あの恒例のその年を振り返るお話でもしたいと思ってますんでね、姫も考えとってね。
はい、
はい、では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。 タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
ごめんちょっと油断しとった
なんでやねんなんでやねんなんでやねん
ちょっと飲んでのちょっとさっき飲ましてグッと飲んでからいいいい、
うんうん、
よし、う
ん、よかったね、
よし行こう、
はい。